では続いてのお便りを読んでいきたいと思います。
はい、
野田健さんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。楽しい忘年会ありがとうございました。カードバトル企画とても楽しかったです。ルイさん、スカイティさんにお会いできて、ますますポッドキャストの放送が楽しく聞けるようになりました。ルイさんの活動が登山家の田部井淳子さんとの活動と重なっていると思いメールしました。田部井さんは故郷の高校生1000人を富士山に登頂させるための活動をしていました。残念ながら途中で田部井さんは昨年亡くなってしまいましたが、その活動はボランティアの方々によって引き継がれています。バイクは車と違って自分と外部を遮るのは着ているものだけだし、不便な乗り物ですが、登山とよく似た遊びだと思います。大田海峠のような悲劇を生まないためにも続けていってほしいと思います。仲間のバイクに挨拶できるスピードで走れば、事故など起きないと思います。道志街道でも二輪通行止めの話が出ています。これ以上旅する場所を減らさないよう、微力ながら頑張りたいです。といただきました。
ありがとうございます。
はい、野田健さん、ありがとうございます。
こちらも忘年会の感想からの不登壇いただきまして、このなんだ、今5月2日収録してるんですけど、その前の最初の方の連休というかゴールデンウィーク前半、やっぱ動詞がとんでもなくて、もう事故、バイク絡みたくさんあったと。
あ、ついこの間ですか。
ここ1週間の話。
あ、本当ですか。ちょっとそっちは知らなかったですね。
死亡事故じゃなかったはずだけど。
はい。
もう本当やばい。去年はね、イズスカイルも本当やばいぐらい。
うん、そうですね。はい。
だけど今年もそんな状況なので。まあ、いずつかだけじゃなく、どうしても走れなくなっちゃうと、不便かつ、楽しいね、道がなくなっちゃうので、
はい。
気をつけましょうや。
はい。
はい。多分、その、登山の話でもさ、だから別に、バイクに限らず、どの業界っていうか、どの趣味にもある話なんだろうね。自転車には自転車であるだろうし、自分の自己責任、だけで済まない面もあるし、
はい、
他人に対しても、ね、負担を押し入っちゃったり、他人に被害を与えたりとかさ、いうのが他の趣味だって、それぞれある話なんだろうけど、まあ、俺たちはまあバイク系と、バイク系のラジオでバイクの話でやってるから、まあ、身近なところで野田健さんもね、同志は走られると思うんで、むしろホームコースの一部だと思いますから、注意していきましょう。ガジャンね、はるか西に遠くに行っちゃったけど、
そうですね、はい、
まあ、どちら気持ちとしてはあの関東勢のつもりで言うからさ
そうですね、はい、
バイク系は関西が強いからさ、
そうですね、
なんかこの勢いがあるから、
はい
はい、まあ関東近郊のライダーは気をつけていきましょうや。
そうですね、
どうしもね、
はい、
うん、はい、で、まあ、野田健さん、今度、またね、直接お会いできる予定なんで。
ああ、本当ですか、
うん。6月よろしくお願いします。
はい。一応、じゃあ、この、田部井淳子さんの方、ご紹介だけ。
ああ、ぜひぜひ。
はい。一応これ、まあ、ウィキペディア情報なんですけど、2016年にちょっと、癌で、病気の方で亡くなられたっていうことなんですけども。
うん、もう、スカペディアってことにしときゃいい、ね。
まあ、スカペディアってことで。はい。出身は福島県、に生まれたそうで、で東日本大震災の支援活動としてその東北地方の高校生と一緒に富士山に登頂した。でそれが生涯最後の登山となったっていう風になってますね。それまでは結構、はい、なんか海外のエベレストとかも登頂されたそうで、はい、結構有名、登山家では有名な方なんですかね、もしかしたら。はい、
もう名前は聞いたことありますよ。
はい、なんか僕も顔写真見たらなんか見たことある人だなとちょっと思ったんですけど、
ここ、
はい、
ここ5年10年はあんま聞いた覚えないけど、はい、もっと昔よく伺いましたね。
はい、うん、 な方だったんですけど、まあ残念ながらちょっと亡くなられてしまったということで、はい。
この野田健さんのお話とは直接じゃないけど、
はい、
最近65歳のさライターの方とお話して、はい、まあ、次がでっかいのは最後かなって言いながら開会をされてたんだけど、
はい、
本当にほら体力使う遊びだからどっかで終わりが来るのはあるわけじゃん、
うん、そうっすね、
他の趣味よりも、
はい、
なんだゲートボールとかよりは早くやめなきゃいけない時が来ると思うのよ、写真とかよりもね、
はい、
だからまあ乗れる間そういうなんだ自分の行動できる時間も大事にしたよね。
そうですね。
あ、でもその、あ、違う、その65の方がサーキットも行ってんだよ。
おお。
304台バイク持ってて、
はい、
サーキットこっちで行ってるんだってさ、デュークまた買っててさ、
はい、すごいですね、
お、すごいすごい。
デュークは階級いくつですか？
それはね、これは120だった。
ああ、はいはい。
その前は、リュークの250で、今回125に落としたって言ったけど、はい、ストレートが走んねえから、おっかねえんだよ、バンバン抜かれて、つって。だけど、65になって、サーキットに通い詰めて、別にレースしてるわけじゃないんだけど、
はい、
いつも同じコースを走って、富士のカートコースなんだけど、
はい、
で、まあ、過去の自分のペースを目標にやってるんだけどさ、そんな老後は素敵だなと思って、そういう風になりたいなとは思いましたさ、
あのサーキットとかあったら、もし、まあ、事故、最悪事故しても、そのサーキットのスタッフさんが必ずいるから、そういう面でもちょっと安心は安心ですね。逆に行動で本当山奥行って一人きりだったらっていうのを考えたら、まださっきの方が安心なのかなと僕は今ちょっと思ったんですけど、
あ、まあ対向車と激突とかないし、
はい、
コースサイドでねガードレールや壁に激突とかもないから、
はい、
まあ、そういう意味では安全な面もあるんだろうね、
はい、
あとボケにくいと思うよ、きっと集中してるし、
あ、そうですね、やっぱバイク乗ってる時の集中力って、うん、他にはなかなかないですよね、
うん、
まあこう、まあ、ずっと高速とか走ってたらまたちょっと多少欠ける部分はあるかもしれませんけど、
何かにさ、こうそういう趣味を持ってる人って、はい、まあ、バイク以外もそうだと思うけど、やっぱ若く見えるじゃん、同じ年齢でも、うん、はい、割と無趣味な人のさ、同じご年配の方と比べても
ですね、
うん、まあ、最後は心の持ちようだと思うんで、自分もそんな風に、運転がさ、運転が危ないのとなって、周りに迷惑かけちゃうなとなったら降りなきゃなと思うけど、
はい、
大丈夫だと思えるうちはやっぱり長く乗っていきたいと思いますよ。
はい。
まだまだ先が長いなと思って、ちょっとほっとする面があります。
そうですね。でもいつか来るんですよね。
いつか来る。
はい。
いつか来るけど、あの人65でパキッと走ってて、え、一番ご年配ですかって言ったら、いや、70近い人がいてさ、つって。ドカティ乗って来るんだよ、つって。まあ、頑張れば70まで乗れるんだったら、まだもうちょっと長い目で見てもいいかなって気も最近はちょっとほっとした目があるんだけど、まあ、でも終わりは来るからね、
はい、
うん、
ちょっと話戻るんですけど、
お、
カタナの3型、まあ、っていうか750はモノサスなんですか？
3型はモノサスだったと思うな。
はい。3型はモノサスっぽいんですけど、
うん、
なんか、1100とか、250はなんか、ツインショックで、なんで750だけ、モノショックなのかなって今ちょっと不思議に思ったんですけど。
まあ、その、なんだ、7班にもさ、何その、ライト開閉しない、
はい、
いわゆる普通の形の刀はちゃんとあったのよ、
はい、
初代2代目と、
はい、
あと 1000cc も確かあったと思うんだけど、
はい、
で3型は まあ、刀はずっと長くって、
はい、
まあ、ハンス・ムートさんのデザインですごく、ね、インパクトある衝撃的なデザインだったんだけど、新しい刀は社内デザインで作ろうってことになったのよ。
はい。
で、三型刀は日本サスで、今としてはクラシカルなバイクだけど、発売当時は、まあ、バリバリのスポーツマシンだった。ハイパワーで、スポーティーな車両。で、当時やっぱ物サスの方が性能がいいのはもう分かってたから、
はい、
新しい世代の刀はやっぱり最新の装備、新しい技術を使って作ろうよとなって、
なんか3型だけですね、今中古見てるんですけど、なんだよ 1.5 倍から下手したら3倍ぐらいの値段で売ってますね。
あ、本当。
はい、普通のその型の同じ750の型の中でも3型だけやたら値段が100万超えてますね。
100万超えてんだ。
はい。
俺が買おうかなと思った時は30万円でぐらいだったんで、やっぱ不人気者だったから。
まあ、状態、酸化じゃなくても状態いいやつだと、まあ、100万超えてるやつもありますけど。
売れなかったから、玉数が少なくって、
はい。
値が、で、綺麗なやつは値が上がってきたと思うよ。
ああ、なるほど。
目立つバイクだね、間違いない。
まあ、そうですね。リトラのバイクなんてなかなかないですもんね。
乗りたいけど、いや、まあ、何台もあるうちの1台だったらいいけど、まあ、メインのバイクにはちょっと売る勇気がねえかな。
そうですね。
まあ強く2、3はやりかねねえと。
やりかねなさそうですね。
安い玉見つかったら、あの人はそのなんだ、状態のいい高いいいの買うよりはちょっと状態悪くてそれを自分でコツコツやりてえって思い出し言い出しちゃいそうで、
うん、
怖い。
3万キロ走ってるのに150万とかします。
距離はあんま関係なくなっちゃうねの。
うん、だ、まあそうですね、その値段に それだけの価値を見出せるかどうかですよね。
びっくりして150万に回ってるのか。
はい、
最近の旧車は分かんないね。
分かんないですね。はい、今そんな感じです。
オース、
はい、
野田健さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
来月お会いしましょう。
お気をつけて。
はい。
Vトークラジオは、6日、16日、26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。
では続いてのお便りを読んでいきたいと思います。
はい、
ミニハレさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。こんにちは、ミニハレです。最近ロイヤルインフィールドの話題が上がっていましたのでメールさせてもらいました。自分のはロビンではなくロイヤルインフィールドブリッド350でしたが、何か話のネタになれば幸いです。まだミニハレが専門学生だった10代後半、学校には26歳の若い男の先生がいました。生徒たちからは先生というよりは友達もしくは先輩という感じで仲良くなり、先生の家にも数人で遊びに行く日々でした。バイク好きだった先生は Z1 乗りで、ピカピカに磨かれた Z1 を自慢げに自分たちに見せてくれたことを今でも覚えています。自分はモンキー、友人は実家に転がっていた SR250 に乗っていたので、バイクに興味ある人間もちらほらいました。先生の家ではバイク映画がよく流れていて、マッドマックス、イージーライダー、ラブレス、さらば青春の光、彼のオートバイ、彼女の島などなど、その中でも自分の中にキラリと光ったのはモッズとロッカーズの構想を描いたさらば青春の光です。カフェスタイルのイギリス車に乗るロッカーズを見て中免を取得、シートも破けたボロボロの中古の SR400 を手に入れ、ダブルのレザージャケット、カーパン、パンヘルにゴーグルと教科書通りのスタイルを身にまとい、ちょこちょこカスタムしながら SR ライフを楽しんでおりました。ただやはり気になるのは PSA、ノートン、トライアンフなどのイギリス車たち。まだ限定解除もしていない中面小僧だった自分でしたが、ある日バイク雑誌を読んでいたら目に飛び込んできたバイクがロイヤルエンフィールドでした。見た目完璧、 SR のシュッとしたスタイルよりクラシカルでボテッとしたスタイル。インド生産だが元はイギリスのバイク。うろ覚えの記憶では新車で50万くらいだったと思います。こいつに決めたと購入を意気込むのでした。そしてその意気込みが地獄へのプロローグだったのです。近隣のバイク屋でロイヤルエンフィールドを発注。カスタムはどのパーツがつくかもわからんけど、ノーマルスタイルが気に入っていたので二の次。納車までのワクワクとソワソワは納車してから徐々に音を立てて崩れていくのでした。メッキパーツは新車のうちからサビが見えます。キックオンリーの彼はキックでエンジンをかけると通素並みの白煙を吐き、ノーマルのキャプトンマフラーは爆音、暖気は白煙と爆音で家の前ではそわそわ。もともとチェンジペダルは右側なのですが、左の移行したモデルのためかチェンジがカコンと入らずグニュッと入る違和感。スプリングのついたソロシートはボワンボワン、そして何より遅い。いやこれでいいのだ、こいつはクラシカルを味わうバイク、ルックスは最高だと自分に呪文を唱えながら乗るも、こいつでツーリングに行くようになれん、かっこ汗。何が起こるかわからんと不安を背負いながら走るバイクでした。いいところといえば、バイクにまたがっていたら、かっこいいバイクですね、写真を撮らせてください。二人組の女性が写真撮ってくれたこと。あと、タンクの金色のラインは筆塗りで味があるな、と思ったくらいしか記憶にございません。そう、停車していれば絵になるバイク。動けば色々とね、と思っていた矢先。走行中にチェンジを変えようと、足で、ぐにゅっといつものようにチェンジペダルに力を入れたとき、おぎっとね。レバーが折れたのだったらよかったのですが、クランクケースの中で何かが折れました。変速できなくなった彼をメイン通りから裏道へ入り、とことこと二足だけでゆっくり帰ってきました。帰宅してこんなバイクいるかと若かった自分は別れを告げました。車検も通さなかったので乗っている期間は短かったです。今だったら鍛冶屋の知り合いもたくさんいますし、仲のいいバイク屋さんもいますので、クランクケース開けてちゃんと症状を見たのですが、当時の自分は行えませんでした。今でもロイヤルエンフィールド、コンチネンタル GT とかを見るとかっこいいなと思います。自分が乗っていたのは約20年前ですので、今のロイヤルエンフィールドは良くなっているかもしれませんが、自分は眺めるだけにいたします。今まで乗ってきたバイクの中ではぶっちぎりな黒歴史のロイヤルエンフィールドですが、今となっては楽しかった思い出のバイクです。それでは長くなりましたが、グッドスピード、
グッドスピード。
追伸、スカイさん、タイバイク2017の時はお声掛けいただきありがとうございました。ルイさん、スパイラルライフ自分も好きです、またお会いした際には話しましょう。と、あとは当時乗っていた写真ですかね、多分ロイヤルエンフィールドの、はい、写真を送っていただきました。
ありがとうございます。
はい、以上です。
拝見させていただきましたが、めっちゃかっこいい。
そうですね、結構綺麗、見た目はパッと見は綺麗ですね。
青いのがね、
はい、
日本に輸入されて雑誌に載った時よりも今改めて見たらほんとかっこいいなと思う。
そうですね、 今またこれ乗ってたらちょっと絵になる感じかな。でも宮原さん結構見た目すごい若く見えるから、なんかまだこれじゃないなっていう感じはすごいしますけどね。
いや、まあ若いのは乗ってんのもおしゃれだと思うんだけど、なんかやっぱ本物感あるなって。この特にクランクケースとかさ、
はい、
昔の古い時代の形のままだから。
そうですね、
今のトライアンフとかがさ、あの水冷化したボンネビル系とか見ると、昔のデザインを取り込んではいるけど、やっぱり設計が今のエンジンだから、
はい、
こんなに本物感ないんじゃない。
うん、
ただね、エンフィールド乗ってましたって乗ってた人初めて、
ああそうですね、確かに
初めて聞いたよ俺は
確かに乗ってたっていうのは初めて聞きましたね。
しかもそんなお若い頃に、
そうですね、
バイクとして手出しとったみたいで、
はい、
すごいな。でもそういったマイナートラブル当たり前なんだね。
うん、やっぱ結構あるあるなのかもしれませんね、もしかして。
まあだからブリッジ通ってされたのかもしれないね。あの売る方もさ、売るお店もめんどくさいじゃん。
はい、
いや、あれ壊れた、あれ壊れたって言われるのもさ。
ああ、そうですね、はい。
今のね、今のな、フィールドは違うのかもしれないけど。
そうですね。ドゥカティのスクランブラーでしたっけ？あれもインド生産じゃなかったでしたっけ、今。
インドだね。
ですよね。まあ、本国はなんか本国だけで作ってるみたいなことは、カネキューさんから来ましたけど。はい。
こっちの方がいいな。
うん、見たいですねっていう話も聞いたりしますけど。
じゃあ原田哲也さんがカピロシーに頼んで買ってもらったやつってか注文しといてもらったやつはイタリア生産、
多分本国仕様でしょうね、きっと。はい、
いや部品が手にちゃんと手に入るんだったら、
うん、
セカンドバイクとかに欲しいな。
そうですね、こういうスタイルは僕も全然今、まあ高校生とかそれぐらいだったら全然あれでしたけど、今となってはちょっとまた味があって魅力的だなとは思いますね。
パーツ車でちょっとなんか一月半ぐらいかかるっていうから、
はい、
まあ、長々と直すようがで済むセカンドバイクがいい。
そうですね、はい、
メインで乗れないから困るんで、
はい、
もうそれで何乗るためにどっか壊れてっていうのはもう過去もうたくさんやったからもういいやって感じ
、はい、
乗りたいって思う時に乗れるバイクが1台ないとしんどいからね、
はい、うん、
まあ、そう思うとさ、今の WR とかさ、
はい、
クロスカムか、
はい、
今は乗りのバイクはもうね、ポンと飛び出せるお手軽バイクでいいよね、
うん、そうですね、まあ、
普通は後からそういうさ、こじらしちゃう方に手出しそうなもんだけどだんだん普通のバイクになってる気がするよね
まあ若干ミニハレさん今ディスってますね。
そんなことないよ
まあまあいい。でもこういうなんかクラシカルのスタイルのバイクってなんか普段着でもなんかパッと乗れるし、またあの昨日見かけたんですけど、うん、あれはちょっとトラインアンフだったか川崎のエストリアとかだったかちょっと定かじゃないですけど、あのタンデムで、まあ、若い男女が乗ってて、なんかそれでも全然普通に絵になるっていうのがこうクラシカルなスタイルの良さかなとはちょっと思いますね。
むしろ今風のさ、デキスタイルのライディングジャケットと合わないよね。
ああ、そうですね、逆に合わないですね。それこそまあ三原さんが言ってた教科書通りのスタイルの方が似合うかな。
うん、シンプソンとかエルフとかのジャケット着てたらなんかちぐはぐだもん。
そうですね、それ以来も本当ワッペンなしの革ジャンとかの方がいいっすよね。
うん、はい、あ、お二人ありがとうございます。
はい、三原さんありがとうございます。
あのバイラルライフの話をしたのはすっげえ昔だと思うんで、どこから拾ってきてくださったのかあれなんですが
はい、
20年ぐらい前に3年間だけやってたグループなんですよ。
はい、
うん、まあとっくに解散しちゃって、でそれぞれ個別にねソロで活動してたんだけど、俺がねこのグループ好きになったのが、たまたま友達に借りた、そんなに全く知らなかった。全く知らなくて、友達が CD 買ったのを貸してくれて、それを北海道に行く前に、たまたま聞いたと。
はい。
で何回か聞いてから北海道行ったら、もう初めての北海道ツーリング中、旅に出る前に聞いたあのアルバムがもうぐるんぐるんぐるんぐる頭の中でこうループして、で記憶ってさ、やっぱ当時聞いてた音楽と一緒に覚えてしまうものじゃない。だからその曲を聞くとその時代を思い出したりとか、あの思い出を思い出したりってあると思うのよ。俺は初めての北海道ツーリングのインパクトがこのスパイラルライフのデビューアルバムとシンクロしてるのね。で、アルバム4枚ぐらい出したのかな。もうデビューアルバムが一番完成品っていうか、もう名盤なのよ、すごく。
はい、
その筋の人では、まあ、全部聞いたことある人だったら、まあ、どれが一番って言われたら、まあ、ファーストアルバムかなってなると思うんだけど、俺がね、どれくらい好きかっていうと、その後、ソロ活動し、解散してソロになった後にも、それぞれね、アルバム4、5枚に1曲ぐらい、なんとなく2人でやってた頃の、スパイラルライフっぽい曲を書くことがあるのよ。
はい。
だから、車谷さんっていうその人が、その後エアーとか、
はい、
今もエアーもやめちゃったんだけど、まあまあ、車谷浩二として歌ったり、エアーっていう名前で歌ったりしてんだけど、うん、エアーになった後の、エアーで発表した曲の中では、夏の色を探しに、あと、ヤウン、それと、スリープウェル。この3曲はかなり、スパイラルライフっぽいので、
はい、
ぜひ、もし、ミハルさんが、スパイラルライフ以降のソロ活動してる方の曲を知らないんだったら、車谷、もしくは、エアーで夏の色を探しに、ヤウン、スリープウェル。ぜひ、これちょっと聞いていただければ、あ、スパイラルライフっぽいと。で、石田正吉さんの方は、スクーデリアエレクトロとして活動してる方の、ワインチキン&ミュージックに入っている、クレジットに載ってない、最後にね、30秒ぐらい無音の後に入ってるね、ボーナストラック。ここに、シンスイエスタデーをカバーした歌が入ってて、これはスパイラルライフのターンターンターンって曲の元曲。スパイラルライフって昔の、イギリスの曲を、イギリスのリバプールとかあの辺で書かれたロックの曲をモチーフにして、まあオマージュした作品がすごく多いんですよ。パクリっていうほどパクリじゃないんだけど、本人たちもこの曲とこの曲をモデルにして書いたみたいなのを自分たちのラジオとかでも発表してるぐらいで、よく似た曲があるんだけど、それをまた、なんだろう、作り直してもっと原曲よりももっといい感じかなっていうのなんか作り変えてるから、初めて聞くのになんか聞いたことあるような、なんとか懐かしさを持つような曲が多いなっていう思って、不思議だなと思ったら、もともとそのイギリスの影響を受けた曲がいろいろあって、そういうのを元に作ってるって言ったから。で、その、シンスイエスタデーはターンターンターンっていう曲の元なんだけど、まあそれを石田正吉さん多分好きな歌だと思うんで、ボーナストラックに入れてて、これがまたいいんですよね。だから、解散した後も、それぞれがソロ活動してる曲の中から、スパイラルライフっぽいのを引っ張り出してきて、スパイラルライフニューアルバムを勝手に自分で作ってね、こう CD にして、ツーリング前に聴いて持ってったりとか、あと、ロングツーリング行く前には自分で、今年の夏のツーリングイメージアルバムってのを作ってたのよ。おう、まあ、好きな曲が集めてきてさ。
はい。
今年のメインテーマはクルリのバラの花だとか。で、もし一緒に行く友達がいたら、今年のツーリングのイメージアルバムこれだから、ちゃんと聴いてきてって言って、渡してる。まあもう、その出発前のそれやってる時からもう楽しみでしょうがない。もう旅の一部なんだよね。
はい。
ああ行く前、走ってなくてもバイクで楽しめるのがあるかな。そうするとその曲を後で聴くとさ、その時の旅を思い出せるわけじゃん。
うん。
今でも好きですよ。 まあ最近昔のバンドのさ再結成とかがちょくちょく来たさ、なんかアルバム1枚でもいいし、しねミニアルバム1枚でもいいからやってくんねえかなと思うんだけどね。もう一個言うと、あの岡村康幸さんも好きでね、
はい、
でこれは4枚目のね、あの家庭教師ってアルバムが、俺はこれが一番名盤かなと思ってたんだけど、やっぱ二十数年前のさ若い頃の自分が好きで、当時のあのアーティストだからもう当時をピークに今も活動してたとしても尻すぼみかなと思ってたのよ。
はい。
だね、数年前に聞いたね曲が、その頃書いてた曲がまたすごい勢いあって、もう中盤後半いや、わかんねえな。
今52歳。
52歳。もう52歳のさ、いいおっさんなんだけど、
はい、
ね、もう俺はその4枚目のアルバム20年以上前のやつがもうピークで、それ以降は、ちりすぼみかなと思ってたんだけど、
はい、
そのね、結局、後から出たそのアルバムに入ってる、幸福ってアルバムに入ってる、ビバ涙。これはね、もうダンスがキレッキレで、
はい、
深夜のね、スペースダンディってアニメの主題歌になってたんだけど、
はい、
もう50代にダンスキレッキレで、もう、なんだ、その曲もさ、もう50にして何考えてんだろうっていう、なんかこの、おもちゃ箱ひっくり返したような曲なんだけど、
はい、
あとね、愛はおしゃれじゃない。これは50にして、モテたいモテたいっていうことばっかり、まあ、歌詞になってモテたいぜ君にだけにっていうのをね、連呼してるっていうね。
はい。
岡村康幸若い頃はなんかちょっとナルシストっぽい感じで、本人かっこいいつもりでキャーキャー言われてんだけど、ちょっとキモい部分もあるな。だいぶ中二病入ってんなこいつって思うような、大好きなんだけど、ちょっとなんか、面倒さそうな人だなと思ってたのが、今でも50歳にして、あんだけ歌って踊れて、しかも、何、ストレートにモテたいモテたい言ってる歌を50にして歌える、かけるってすげえなって、かっこいいなと思いまして。うん、あと、ブーシャカループとかね、最近、ダオコって人と一緒に書いたの、
はい、
ステップアップラブってのもね、もうキレッキレでかっこいいですよ。ちょっとこれは後で俺ブログに、プロモーションビデオを貼っとくんで、
はい、
特に、岡村康幸さんは最近のやっぱライブがすげえ。アルバムだとライブの、ライブ DVD が、この幸福のライブ DVD は、これ、なんだ、監督というか編集がダメで、いまいちなんだけど、YouTube とかに上がってるやつはもうノリノリでめっちゃかっこよくて楽しそうだから、
うん、
ライブ来たいもん、今でも。っていうね、本当、いや、さっきのさ、60の人の話じゃないけど、
はい、
若者だけじゃねえよ、やっぱり、なんだ、こう精神的に勢いがある、やる気さえあれば50でもちゃんかっこいいと思うもん。俺その人のあのアーティスト人生の中で今が一番かっこいいと思う。ギターも多分ね、金木さんね、分かってくれると思うんだけど、あの人も好きだから、これはね、バイクと関係ないですけど、ぜひちょっと今40代の世代の人には、もし知らなかったら、あ、岡村康幸まだ歌ってて、まだこんな、今、ノリノリじゃんっていうのをね、知っていただきたいんで、これちょっと、後でブログ見といてください。はい。
はい。
だいぶ脱線しましたけど。やっぱり気持ち次第だよね、年じゃなくてね。
そうですね。
です。
はい。
あ、インフィールドの話どこ行ったって言っちゃって。まあ、今度、その話をね、させてください。ミリハルさんにね。
はい。
はい。ありがとうございます。
はい。三原さん、ありがとうございました。
はい。
タイルです。車種は GPZ1100。大きい方の Z の GPZ と RZ3 番とサトルの3番です。甘辛レビュー。はい、GPZ は、まあ、ノーマルだとかなり重くて、もっさりしたバイクですけど、まあ、気に入って乗っています。悪いところは重いことですね。まあ、燃費はいいですけど、 甘口は、まあ、他社種重量が川崎はいっぱいできるので、カスタムとかは楽しくできます。今日の飯塚初めて来ました、かなり走りやすい道で、しかも、まあ、皆さんそんなに飛ばしてるっていう方もいらっしゃらなかったと思うので、まあ、本当にまた今後も来たいなと思いました。あと、まあ、グッズスピードさんは本当に、楽しい番組なので、今後も気負いせず長く末長く続けていただければなと思ってます。グッズスピード、
今回はここまで。
次回に続く。
イエーイ。